張りましてございますと題して新井牧師に説教をいただきます。
毎週木曜日に聖書を読む会というのを開いております。でその先週の聖書を読む会の時にお話がまあどんどん広がっていった末に地域互助のようなお話になっていきました。本題とはほとんど関係のない展開だったんですが、いろいろな、まあ、参加された方の経験したことのそういう具体例が出されて、実に興味深いいろんなお話を分かち合うことができました。でそんな中でちょっとお醤油貸してと隣近所にお願いをするという、なんか昔あったかななんていうようなそういう話ご近所付き合いのありようを表現するときに時々使われるようなそんな言い回しを実際にしたことがあるかどうかというようなお話になりました。で、まあ、そういうのは、まあ、あるあるというようなことで出てまいります。それどころか私は洗剤も借りたことがあるというようなことまで出てきて、なかなか面白かったのでございますが、まあ、こういうことはちょっとした支え合うという精神があれば決して難しいことではないし、まあ、リクエストに応えることは簡単なことなんで、そんな負担なことではおそらくないんです。ただそれをこう気持ちよくし合うためにはお互いの関係性というのが、日頃のお付き合いとかそういうことも含めた関係性というのがとっても大きな役割を果たしているんだろうなということを想像いたしました。お醤油や洗剤を切らせたからちょっと貸してほしい、これは改めて言うほどのことでもないんですけども、借りたり貸したりするようなものではなくて、実際にはちょっとちょうだい、はいどうぞ好きなだけ使っていいよというようなやり取りだと思います。普段からそういう付き合いや関係がありますから、ちょっとお醤油貸してこれはまあちょっとちょうだいとお願いできるわけですし、まあ、信頼関係があるから、それ全部使われるなんて思ってもいないから、だから好きなだけ使ってとこういうふうに言って貸してあげられるわけです。測れるようなものでもありませんから、これはもう本当に事実上ちょうだいあげますでありましょう。そしてその貸し借りというのはいつか別の形で返されるということがあるかもしれませんし、そもそも返してもらうということを期待してもいないはずなんです。これは単に日常生活の中でのちょっとした支え合いといいますか助け合い、そういうものでしょう。で教会の世界でも互助やそういう支え合いというのシステムがございます。ご存知かと思いますが、みんなで少しずつ献金し合って小さな教会を支えようというようなシステムはどこにでもあります。で以前、古くからこの施工協会のメンバーの皆さんはよくご存知かと思います後ろく吉谷先生から、北海教区での教会互助のお話を伺ったことがございます。まあ、北海教区の互助制度というのはこの日本キリスト教団の中でもとても有名なんです。でどうしてかというと、まあ、その互助のシステムが非常に充実している。小さいメンバーも少なく当然会計規模も小さいような教会でも、その気になれば一人の牧師を招聘することができる、それを献金で支えるというそのシステムがきちんとしてるんです。機能してるんです。京都教区もそうですが、多くの教区にその互助の制度はあります。でも北海教区はもう別格と言えるほど充実している。そしてそれを支えているのは当然献金なんですが、その献金が本当に驚くほど多額の献金が捧げられてそれを支えています。でその献金どうしてできるんだろうか、いろいろ考えますが、やはりこう 関係性を、お互いの関係性をきちんと作り上げるということを日常からしている、まあ、そういうお付き合い、これも とても大事にされているということを思います。例えばある教会が特別礼拝を企画したといたします。それを近隣の教会に案内をする。すると案内を受けた教会は、まあ、その企画を盛り上げると言ったらちょっとおかしい言い方かもしれませんが、本当にこれだけみんなで支えてるよっていう励ましとかも含めて可能な限りそこに駆けつける。まあ、京都教区とか京都の南部地区、市内地区とかつて言われたようなところ、こんなところで想像すると、まあ、大したこともなさそうに思えるんですけれども、隣の教会まで100キロ200キロ離れているなんていうことは珍しくないのが北海教区です。にもかかわらず自分たちの主日礼拝後、聖日礼拝後に車を飛ばしてそこに駆けつける。まあそこまでじゃないんですが、私がいた新潟地区でも会議や地区の祈祷会などに行こうと思ったら100キロぐらい走るという、片道100キロ走るというようなことは、私も外れの方に住んでましたのでざらにございました。でもそういう距離のなイメージって数字で言われるとなんかすごそうに思えるんですが、そういうところを乗り越えて実際にいろんなところから遠くからでも集まってくる、そこに合流する、そこでいつも見る顔に出会う、そして一つの集まりで共に祈りを合わせる、何とも言えない喜び安心感、そしてそこに醸し出される一体感のようなもの、こういうものを得られるようになりますと、普段離れていても祈り合う、支え合う、助け合うという気持ちをとても高いレベルで私たちの中に維持させてくれる、そういう力となっていきます。顔が見える関係とよく言います。支えようとする相手、支えられるもの、そういうところの関係性が信頼に基づいてこう結び合わされていくと、本当に思いも、そこに対する思いも深くなっていく。いろんな形で私たちは日常からそういうことを経験しているかと思うんです。北海教区では毎年1月に2泊3日の年頭収容会、教職信徒みんな合わせて一緒に収容会をするというのがあるようです。そこには毎年300、400という数の人たちが集まって、その学びの時、祈りの時を過ごします。横のつながりを大切にしている北海教区のそんな姿勢がそこに現れているように思うんです。でパウロの宣教活動というのは、まあ、彼自身が稼いだお金と、そしてごく一部の支援者たちによって支えられていました。エルサレムにあった教会が当時のキリスト教会の中心だったとすると、まあ、今の時代ならば彼の宣教活動をエルサレム その教会が責任を持って支援していくというようなイメージを持ちそうになるんですが、そうではなかった。むしろパウロはエルサレムの教会に支持されていたわけではなく、逆に彼の宣教活動を彼自身が全うするために旅行先からエルサレムの教会を支えるように献金してほしいとみんなに頼んでエルサレムに送っていたほどです。でそんな彼の宣教活動を支えていた数少ない、グループの一つがフィリピの教会の信徒たちでした。パウロのこのフィリピの信徒たちへの信頼が非常に厚く、またフィリピの信徒たちもパウロをよくしたいし支えていたというのは、これまでこのお手紙を学んできた中で皆さんもよくご存知かと思います。いろんな物資や資金をよく届けたであろう様子、その都度感謝していたというようなことが記されています。ただ今日お読みいただきましたところでは、その贈り物や援助というのが一時的に止まっていたということを匂わせる記述があります。冒頭の10節のところ、 さてあなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを私は主において非常に喜びました。今までは思いはあってもそれを表す機会がなかったのでしょう。パウロはこう言いまして、フィリピの信徒たちから自分自身への支援が滞っていたということを匂わせています。しかもその原因についてまでいろいろ想像して書き送っています。このことについてこの読み手はいろんな思いを巡らせます。なぜ支援が止まってたんだろうか、あるいはこれまでこう支援してもらってたのに支援を再開してもらいながらなんか上から目線で見ているんじゃないかと、印象はいろいろあるようです。でパウロの物言いが失礼ではないかというような、気を使っているようでいて実はとっても失礼な言い方をしているのではないかというような、そのような表現が使われているという見方は随分学者の中で多くあるようです。でも彼は自分が決して物欲しさにこういうふうに言っているんではない、嫌味を言っているんでもないというようなことをきちんと弁明しています。その理由としてパウロは与えられたものだけで満ち足りて暮らす、そのことを覚えたからだと言っているんです。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのですと書いてある通りです。自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたということは、かつてはそうではなかったけれども今は足りないと思われる状況でも満足することができるようになったということでしょうか。実際12節にはこう記しています。貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても物があり余っていても不足していてもいついかなる場合にも対処する秘訣を授かっていますと。貧しく暮らす術があるというところに目が留まります。物質的に豊かな生活を送っていたものが急に貧しくされると大変苦しむ、これは想像に難くありません。パウロがどうだったかというと、決して大金持ちではありませんでしたが不自由なく暮らすことはできていたはずです。それが特定の収入を失ってでも、あるいは自分の財産をそこにつぎ込んででも宣教旅行に出ようと導かれて決意し、旅の途中では資金も底をついて、明日のパンをもどうなるかわからない、そういう状態に置かれたこともきっとあったでしょう。でもそんな時にも命を保つための糧が与えられる、そればかりか宣教活動を続けるために必要なものや資金が行った先々で与えられる、そういうことをきっと経験していったんでしょう。大切なのはそれで満ち足りたんだ、いつでもそうだったとパウロ自身が感謝できているということです。かつてテレビ番組でサル岩石というお笑いコンビがアジアからヨーロッパまでユーラシア大陸をヒッチハイクで横断するというむちゃくちゃな企画があったのをご記憶の方もおられるかもしれません。十分な資金が与えられているわけではないので、お金がなくなれば滞在しているところでアルバイトなどをしながら稼いでいきます。現地のお金を。言葉もほとんどわからない、通じない中で、彼ら二人は生きるために必死でした。数日食べることができないなどということもありました。そんな彼らがその旅を全うしてゴールした時のことを思い出します。大勢の人に迎えられて感動のゴールを果たすんですが、感動冷めやらぬうちにステージの上、次の企画、アメリカ大陸を縦断しないかという、その旅に挑戦しないかと言われます。二人はその場で即答しました。絶対にしない、帰る、こう言いました。厳しい旅の中で 貧しいながらも糧を得る、必ず私たちは飢え死にすることはないと。彼らはそういうことを経験したはずです。その術を身につけました。だからこそゴールできたんだと思います。でもこの旅が終わればそれなりに豊かで安心して暮らせる日本に帰ることができる。彼らはそのことを夢に見ながら、そこに帰ることを希望としてきっと頑張っていたんでしょう。だからこそ耐えられた。なのにゴールしていきなりまた同じようなところに日本に帰らずにそのまま続けろと言われたら、それは断るのは当然だろうと思いました。内心ちょっとやってみてほしいなとも思いましたが、それは土台無理な話だと思うんです。じゃあこれパウロだったらどうだろうか。おそらく彼は新たな宣教の地に赴くことを選ぶんじゃないかと、そんなことを勝手に想像します。なぜならば彼はそうすることを使命だと感じていたからです。ここに決定的な違いがあります。耐えて耐えて旅をしながらゴールを目指した。同じように貧しさや困難に耐えたとしても、それが目的を果たすための本当に必要な手段だ、そしてそのことさえも目的であったとするならば、耐えることは苦痛にはなりえない。むしろ耐えている事柄を通して人や物事とつながっていく。宣教という目的のために前進することさえ信徒たちが支えてくれるというのは、まさに宣教の結果であったわけですから、パウロにとっては喜ばしい前進だったでしょう。このように同じ境遇に置かれながらも目的意識が違ったりすると、耐えられるか耐えられないかということも変わってくるでしょう。だからパウロは単に貧しさに耐えろとか、そのことで不平を言ってはいけないとか、そんなことをここで言っているわけではもちろんないわけです。彼は宣教という目的のために協力してくれるフィリピの信徒たちに、あなた方が物資を送ってくれる、これはまさに宣教の課題を共に担っていることに他ならないという感謝を込めて状況を報告していたんだ、そのように思うんです。豊かな時というのも、資金や物資が有り余って贅沢をしているというようなことではなくて、必要が満たされて計画していた以上の活動ができていた、そんなことを言っているんではないでしょうか。ある時には豪快に、ない時にはないなり、その時々で工夫を凝らして宣教活動をしていた、展開していった。これを支えてくれる仲間として、信頼できる仲間としてフィリピンの信徒たちがいてくれた、そのことをパウロは喜びとしているのだと思うんです。まさに信頼関係がありました。相手のことをよく知り、だからこそ支え合おうとする思いの分かち合いがあったんでしょう。知らない相手、会ったこともない人を助けたり支えたりするということももちろんできるんです。例えば大災害の時に、国内はもとより世界中から募金が集まります。見知らぬ人への助け合いの心が募金という形をとって明らかにされます。でもその支え合い、助け合いをより充実したもの、そして継続していこうとするときには、お互いを知り合う、その関係を深め合うということはとても大切な要素になってくるでしょう。顔の見える関係というのは本当により具体的な力へと発展してまいります。神様はさまざまな事柄を通して私たちをそうして出会わせて結び合わせていく、それは神様の技を豊かに行うための神様の道からに違いありません。何よりもそうした神様が私たちのうちに生きて働いておられる、その間に立っていてくださる、そのことへの私たちの信頼、その信仰があればこそ、私たちは今与えられているものに感謝し、十分ですと、あなたからの恵みは私のうちに十分ですと告白することができるのだと思います。その告白は本当に私たちの喜びと感謝を表すものとなるでありましょう。一言祈ります。 主なる御神様、このひとときを感謝いたします。あなたから受けている恵みの数々を私たちしっかりと受け止めながら、これをまた分かち合うものとさせてください。寒い日が続きますけれども、どうぞ一人一人の健康を支えてください。病の床にある者、体調を崩している者、また私たちがそのような時には癒しの御手を差し伸べてください。疲れている者、重荷を負っている者に慰めと励ましを備えてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。